片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
片倉さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、片倉さんを迎えしての台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今週はどのようなお話でしょうか。
はい、私は、まあ、今台北に戻ってきてるんですけども、はい、先週ですね、台湾海峡に浮かぶ島があるんですけども、はい、その島の取材に行ってきました。はい、ここは防湖島といってですね、まあ、はい、現地の発音で言うとポンフーっていうんですけども、この台湾海峡に浮かんでる島なんですよね。
はい、
まあ、つまり台湾と中国の間にある島なんですよ。でここにちょっと行ってきたんですけど、なかなかね、イメージが皆さん湧かないと思うんですけども、はい、とても綺麗な島でね、またこう自然とかが独特なんですよね。
はい、
まあ、綺麗なっていうのはね、まあ、いろどこでもそれぞれ綺麗な風景ってあると思うんですけど、ここはね、一つすごく独特なものがあるんですよ。
はい、
はい、それは何かっていうと、皆さんこう台湾海峡でちょっとこう地図をイメージしていただきたいんですけど、もともと台湾海峡の上に島っていうのはこの防湖諸島しかないんですよね。
はい、
つまりこう台湾と中国の間にはこの防湖島っていう島しかないんですよ。
島しか、はい、
他には島がないんですよね。で、まあ、孤絶された環境にあるんですけども、まあ、海がすごく綺麗なんですけどね。
はい、
海が綺麗で、まあ、自然も豊かなところだと思ってしまうんですけど、実はそうじゃないんですよ。
そうじゃない。はい。
そうじゃないんですよ。綺麗な自然はもちろん見られるんですけどね。で、このね、島が他にないというのはどういうことかっていうと、これちょっと、イメージしていただきたいんですけど、台湾ってすごい山が多いですよね。
そうですね。
で、中国大陸っていうのも実は結構山が多いんですよ。はい、そんな高い山は、ね、ないんですけど、まあ、ヒマラヤとかありますけどね、中国の沿岸部っていうのは山がちなんですよ。
はい、
で、これをちょっと離れたところから見てみると、2つのこの山が並ぶこの壁の間にこう台湾海峡ってあるんですよね。で、そこがまさにこう台湾海峡なんですけど、この2つの壁の通り道になってるんですよ。と間にこう海峡があるんでね、
はい、
風の通り道になるんですよ。で、いわゆるビル風の論理と一緒で、間にこう通り抜ける通路があると、そこ風強くなりますよね。
はい、
で、この防湖島も実は風がすごい強い土地なんですよ。で、ちょっと面白いんですけど、これ夏はね、そんなに風っていうイメージではないんですよね。
はい、
ところがこの秋口から春にかけては、実は東北の方から季節風が吹くんですよ。で、これが台湾と中国大陸の沿岸部の2つのこの山に囲まれたこの台湾海峡を通り抜けるんですよね。で、ビル風の論理ですごい風が強くなるんですよ。
強くなる。はあ、
で、どのぐらい強いかっていうと、東京とかって大体、まあ、風速毎秒3メートルぐらいなんですけど、
はい、
これがこう防湖島のこう冬とかっていうのはこれが10メートルぐらいなんですよ。
結構ですね。
だからちょっとしたこう台風並みなんですね、はい、風がね。で、そういうところに今私、島がここにしかないって、他に島がないって言いましたよね。
はい、
で、しかもこの防湖諸島ってどういうふうにできたかっていうと、海底が割れてそこからマグマが湧いて出て、時間をかけてこう、まあ、島になったんですよ。
はい、
そうなると当然これ時間をかけてってところが重要で、これ平たいテーブルみたいなこう形をしたこう島になるんですよね。で、この島の中で一番高いところってのはわずか79メートルしかないんですよ。
79メートル。
で、ちょっとこれ、ね、前置きがすごく長くなっちゃいましたけど、このお盆をひっくり返したようなテーブルのような形をした島に、
はい、
強い風が吹くとどうなるか
っていうと、
ね、当然これ海水からの塩分が風に乗って島全体を洗っちゃうんですよね。そうするとこれ農業できないんですよ。
潮風ですもんね。
潮風を思いっきり浴びてそのまま風が通り抜けていくわけですから、
はい、
そうなると農業らしい農業できなくなりますよね。
はい、
で、人々は考えるわけですよ。これどうしたらいいか。まず、どんな農作物だったら、まあ、どんな植物だったら育つのかっていうところですよね。
そうですね。はい、
これを考えるんですよ。で、ここでまず出てくるのが、ウリ類。
ウリ。
ウリの仲間。
はい、
これは大丈夫なんですよ。
へえ。
で、具体的に言うと、カボチャとか、
はい、
スイカとか、
はい、
ヘチマとか、
ええ、
あと植物といえばパパイヤとか、
はい、
こういうのは強いんですよね、
強いんです、
乾燥に、
え
ーえー。で、これがまあこの防空諸島の特産品になると。
はい、
で風が強いあのためにこの潮風を浴びて農業はできない。でそしてあのこの潮風をどうにかしなくちゃいけないので、この隆起サンゴ礁、あのサンゴ礁が硬くなったものをですね、死んだサンゴ礁が硬くなったものを石として使って、
はい、
石垣を作って、この石垣1メートルぐらいあるんですけど、この石垣で畑を囲ってそこで農業をやるんですよ。
風を防ぐ役割を。
そうですね、まあ、風の 暴風壁ですね、いわゆるね、はい、でそこでこう畑を囲って作るんですけども、農業するんですけどね、やっぱすごくこう厳しい自然なんですよ、
はい、
で、まあ、こういうところでしかも雨がほとんど降らないんですよね、あの台湾ってこう皆さん雨が多いような気がしますよね。
そうですよね。
でいわゆる台北とか高雄市っていうね、いわゆる台湾の普通の町っていうのは、まあ、大体日本よりも雨多いんですよ、
はい、
うん、あの降水雨量でいうと世界平均の3倍ぐらいあるんでね、結構多く雨が降るんですよね、ところがこの防空島だけは乾燥していて、あのいわゆる砂漠並みなんですよ、
はい、
だからこう非常に美しい自然、海なんかすごく綺麗なんですけど、豊かな自然っていうとちょっと違うんですよね、むしろ厳しい自然なんですよ、でただこういうところなんで、じゃあみんな一人で厳しい生活をしているのかっていうとそうじゃないんですよ、
はい、
ちゃんとこう神様は考えてくれてね、あのいろんなものをプレゼントしてくれるわけですよ人々に、
はい、
それは何かっていうと魚なんですよね。
魚、
はい、でこの魚っていうのがね、こうちょっと非常にこう美味しいんですよね。もちろん釧路とかね、日本にも魚の美味しい町ありますけど、ただちょっと皆さん釧路の魚を考えていただきたいんですけど、釧路には例えばあったかいところの魚っていませんよね、当然。
そうですね、はい、
まあ、基本的にはいないですよね、ところがこの防空諸島の場合はですね、上海の方から降りてくる寒流と台湾の方から上がってくる黒潮の支流、つまり暖流ですよね、これがぶつかってる場所なんですよ。
いいとこなんですね。
いいところなんですよね、でしかもこれ寒流と暖流がぶつかってるところっていうんだったら世界各地いろいろあると思うんですけど、
はい、
あと2つあるんですよね、
はい、
いわゆるその沖縄の方から流れてくる海流と、あと香港の方から上がってくる海流と4つがぶつかってるんですよ。
すごい。
でこの4つの海流の接点がこの防空島なんですよね。でしかもさっき私ちょっと言いましたけど、海底が割れてマグマが氷出して、
はい、
それが固まってできた島って言いましたよね、ということはこれ大陸棚があるんですよね、
はい、
で島の北と南に両方大陸棚があるんですよ、
はい、
だから魚とかが住みやすい環境がもうベストな環境ですと整ってるんですよね。
上がってるんですね。
でこういう魚に関してはもう非常に理想的な環境で、この海域だけでいる魚の種類が700種以上いるんですよ。
すごい。
ちょっとこうピンとこない数字だと思うんですけど、700種類魚がいるって言われててね、で実際私たちもこう行くと必ずこう海産、ね、海鮮料理食べるんですけど、台湾と、ね、それこそ台湾と一番近いところっていうのは台湾と防空島の距離って50キロしか離れてないんですよ、
はい、
もっと40キロぐらいしか離れてないんですよね、ところが食べられる海鮮料理の種類が違うんですよね。
すごい、
これはねびっくりしますよね、で私これね具体的にどういうものが食べられるのか、多分あんまりこう日本にはない魚も多いので、
はい、
ちょっと説明しにくいので一言こうちょっと一つ表現を用意したんですけど、私たちが例えばこの防空島に取材行きますよね。でそしてこの海鮮を食べるとですね、台湾に戻った後しばらくは台湾の海鮮を食べたくなくなっちゃうっていうぐらい美味しいんですよ。そのぐらいね違うんですよね、だからまずこの魚の種類が違う、であと調理法が違う、
はい、
あともう一つ魚の取り方が違うんですよね。
取り方が、
今でもその森を使ってね魚を取ったりするんですよ。
ほう。
あとは干満差を利用して海中にこう石垣を作ってね、
はい、
満潮の時には沈んじゃうんですけど、干潮になるとそこが石垣になって魚が逃げられなくて、それをこう素手で掴むとかね、
昔ながら
そういう漁業を、やってるんですよ。これ新石器時代から続いてるやり方というふうに言われるんですけどね、
はい、
日本にもあるんですけど、 うん、それが台湾、この防空島では今でも現役なんですよね。だから本当にこの魚の種類が違う、調理法が違う、魚の取り方が違うってこうよく言うんですけど、台湾ではね、例えばこの防湖さん、防湖っていう土地の魚っていうのを直送してますって看板に書くと、それだけで値段が3割ぐらい高くなるんですね。
ランクアップするわけです。
ええ。だけど、それでもみんな食べたがるんですよ。
はい。
だから防湖直送って書いてあったら、高くても食べた方がいいってよく言うんですよね、今ね。
へ
うん、ただやっぱ日本人にはね、全く知らない魚とかが多いので、
はい、
ちょっとオーダーしにくいっていうのはちょっとあるんですよね。
ええ、
でしかもその日その日で取れる魚違いますから、やっぱりそれはね、こうちょっとおすすめを聞きながら、オーダーした方がいいんですけどね。これはぜひ魚の美味しい釧路の皆さんには、ぜひ味わって比較していただきたいなと思います、ね。
ちょっと気になりますね。すごいどんな味なのかすごい楽しみですね。
そうですね。ただね、一つ言っておかなくちゃいけないのは、やはり魚っていうのは、寒いところの方が脂の乗りはいいんですよ。
はい。
だからお刺身とかってなると絶対日本のが美味しいですよね。うん、お刺身とかはやっぱり日本のが断然美味しいと私は思うんですけど、
はい、
水産加工品はやっぱりなかなか負けてないと思いますね。うん、例えばイカのすり身団子とかね、こういうのはやっぱりかなり美味しいですしね。あとカニとかエビとかを雑炊にして食べる文化があるんですけど、これなんかはね、ちょっとあんまり日本ないですよね。
ないですね。
雑炊にして食べるってね。だけどこれなんかは本当にね、もう私も台湾に戻ってきてるんで、台北に戻ってきてるんですけど、
はい、
もうすでに懐かしくてですね、あれまた食べたいなーって思ったりしてますね。
豪華ですね。豪勢な感じですね。
そうですね。で、最後にね、一つね、はい、ちょっとこう、デザートもちょっと珍しいものがあるので、
はい、
そのお話をちょっとしたいんですけど、
ええ、
今、風が強くて、雨が少なくて、しかも潮風が吹いてるって言いましたよね、
はい。
普通のまともな植物育たないんですよ。ところがそういう時に、乾燥とかに強いということで、ウリ類、芋類っていうのを言いましたけど、
はい、
もう一つあるんですよね。
もう一つ。はい。
サボテンなんですよ。
サボテン。
はい。で、サボテンをどうするんだっていうふうに思うかもしれませんけども、サボテンの実を絞ったものを、エキスを取ってですね、
はい、
これを、シロップとしてかき氷を作るんですよ。
かき氷に。
はい。これがね、なかなかの絶品で、色がね、赤紫をしてるんで、
はい、
かなりどぎつい感じがするんですけど、
ええ、
この赤紫のシロップをかけたね、このサボテンかき氷っていうのが、意外な美味しさで、私今回4日間滞在して、4日間で4回行きましたからね。
じゃ完璧ですね。
まあ、毎日行きましてね。
すごい。
そのぐらい、うん、で、まあ、このかき氷でももちろんなんですけど、こうスムージーにしたりね。
はい、いろいろな。
うん。いろんな食べ方あるんですよ。
食べ方なんですね。
うん。だこういうのはね、この台湾海峡のね、上に浮かぶこの防湖島っていう島の特色ですよね。一つこの厳しい自然環境の中で育まれた、こう、美味しいもの、そしてデザートっていうね。
はい。
なかなか魅力的な存在だと思いますね。
そうですね。片岡さんね、取材されました防湖島。片岡さん、まだまだいろいろね、楽しみなところ、ツイッターなどで拝見しておりますけど、また次回とかで。
そうですね。はい。
お伝えいただければと思います。はい。
はい、
台湾エクスプレスをお送りしました。今日は防湖島の話題を片倉さんにご紹介していただきました。台湾在住の片倉義文さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。